今皆さんと一緒に唱和いたしました神人愛をかけよの生活運動。この愛をかけよというのはですね、神様に私たちが声をかける、そうすると神様からまた声をかけていただくという、そういう、まあ、人間同士がね、お互いに声をかけ合うのと同じように神様に声をかけていきましょうという、そういうことなんですね。まあ、世間一般でこういうことを言うとね、あんたちょっとおかしいんじゃないのと、神様がなんでそんなにいいものを言ってくれるんというふうにね、そういうふうに言われるだろうと思いますが、私たちは、その世間の人たちはどうか分かりませんが、私たちにとっては非常に大切なことなんですね。昨日こんなことがありましてね、昨日は大祭前の大掃除ということで1時半からのね、ご記念皆さんお集まりくださって、そしてご記念をいただいたんですが、ちょうど昨日は三宅八重子さんのですね、3年のお日柄でして、朝嫁のひろみさんからお届けがございまして、今日はおばあちゃんの3年のお日ですということね。そこで、まあ、本来ならばね、三宅家で3年祭をお伝えするべきですが、ちょうど教会のその行事と重なりましたのでね、私の方でちょっと一行いたしまして、で昼のそのご記念の時にね、三宅八重子オーナーの御霊の神様の3年のお礼を合わせてさせていただこうということにいたしました。で私といたしましては、その家族のために玉串を用意いたしまして、その昼1時半のご記念を始めましてね、そして、まあ、せめてもということで、通常でしたらね、ご霊前で霊前拝祀を掃除をして、あと玉座敷かけてを掃除をするんですが、昨日はそれに加えて祖先賛辞をねお唱えさせていただこうということにいたしまして、まあ、参拝されている皆さんにもご了承いただきまして、ご霊前でその霊前拝祀を唱えた後に祖先賛辞をですね加えさせていただいた。世々の親は我が家の神、我が神と心を尽くしていつきまつだなと、あの祖先賛辞ですね。そして、万事おかげになる、万事おかげになるとこう申し上げた時にですね、私の中にそのおばあちゃんの声が聞こえてきましてね、万事おかげになると最初に言いましたら、そうじゃなと、また私が万事おかげになると言ったら、そうじゃなと、こういうふうにお答えになったんですね。私は別にそのおばあちゃんにそういうふうなことを言うてもらおう思ったわけじゃないんですけど、私の耳にそういうおばあちゃんの声が響いてきましてね、でその時のその八重子さんのお気持ちはですね、3年前に90歳でお国替えになったわけですが、その後3年間にですね、三宅家の上に起こってきたことについて、そういうふうにおかげをいただいておくと、こう御霊ながらに感じてくださってんだなと思ったんですね。具体的には、孫の真紀ちゃんがね、結婚して香川県の神城教会の方に嫁いでいきまして、そして、すぐに茜ちゃんが生まれましてね、そういうことがおばあちゃんのお国替えした後に相次いで起こっておる、ね、そういうことをおばあちゃんが喜んでくださってんだなというふうに私は感じたんですね。まあ、そのことをひろみさんにも伝えさせてもらったんですがね、まあ、具体的に言うとそういうことがございます。それからありがたいことにですね、私がこの度、入院をいたしましてね、でそのことを知った人たちがいろいろご記念くださっておりまして、またいろいろねお見舞いをくださった方もあるんですが、この度ね この私のお話をいつも聞いてくださっている方からですね、お手紙をいただきました。まあ、先生大事にしてくださいということとともに、自分が見た新聞記事をですね、中に同封してくれておりまして、それがその私の病気に関する記事なんですね。その記事はとても詳しい記事でしてね、今まで私が勉強していた自分の病気についてのこと以外のこともいろいろございましてね、まあ、ちょっと私としては気になることがあったんですね。まあ、薬の副作用についてですね。それをこう気にしておりました。読んだ時からやっぱり気になるものですね。まあ、私は大体あっさりした方でして、すぐに物事をこうパッと切り替えができず忘れていける方なんですが、どうも自分のその今毎日飲んでる薬の副作用のことについてのことですのでね、やっぱり気になるんですね。それで今朝、朝のお参りの時にね、皆さんと一緒にいつものように雨の中を傘を差して立教聖場に参りました時にね、立教聖場に入っていつものように天地書きつけを包帯するんですが、そうすると教祖様からね、気にするなとこういうお言葉が響いてきましてね、ありがとうございます。つまり薬のことですね。私はその教祖様からお声をいただくと、すぐに教祖様のおっしゃる通りにするんですね。そうしないとおかげになりません。気にするなということですから、気にしないということを体にいただくことができたんですね。それからもうカラッと私の気持ちが変わります。まあ、今お話をしましたのはね、最初に申しましたように、神人愛をかけようというね、その神様に声をかけると声が返ってくるということなんで、皆さんもね、それできなくはない、先生はそういうことができるかもしれんけど私は無理だろうと言ったようなことを言うとったらできませんけど、あ、そうだなと。これは自分がしようもってできることでもないんですね。ふとそういうふうにこういただけることなんですね。愛をかけようという言葉のもともとの言葉の意味はね、昔カゴを書いていたね、カゴ書きさんがね、前の人後ろの人がいるでしょう、2人ね、あるいは大きいカゴの場合4人とかね、もっと多い場合がありますが、で、この重たいものを担ぐときにですね、この呼吸を合わせなきゃいけない。すると愛よ愛よ愛よ、よく時代劇でやってるでしょ、えっほえっほ言うたりしてね、カゴカキさんがね、あれです。今そこにあるピアノをね、ピアノ業者がね運び込んできた時にね、びっくりしたんですけど、私は現代の愛をかけを聞きましたね。この立派なね、リフトのついた車でね、トラックで持ってきましたピアノね。ほで二人で担ぐんですね。この重たいものを二人で担ぐんですよ。まあ、ヒロノ君はあんたはウェイトリフティングかなんかやっとるけど、なかなか二人でこのピアノを担いるぐらいできんね。ただ自転車何台分あるかわからんねんな。二人でよう担げるな思ったらね、特製のね、布製のベルトをね、ピアノにかけてね、肩にピッとその紐を持つんですよね、二人が。まあ、人情さんなんかそういうのをよく見てると思うんですけどね。でその時にね、玄関からこちらに入る時にね、それが出てきた、あいよあいよあいよってやってるんですね。あ、これだと思って、私は生の愛をかけをね、初めて見ました。京都様の時代にはね、声を担いだり荷物をね、木工担ぎをしたり、そういう機会がたくさんあったんですね。それをあいよあいよで、愛よという声を掛け合っていきましょうという、つまり呼吸を合わせるね、ことなんですね。で皆さんもね、こうして日々新人の稽古をさせていただき、 心を御霊の神様や神様に向けていくとね、思いがけない時に私が昨日のようにね、私はこれもう日々そういうことがあるんだ。皆さんもね、そういうことが起こってくると思いますよ、ね、決して不思議なことではない。ですから世間一般の方はね、神様とお話しするぐらいでそんなことがあれば千が言うていると思うんですよ。例えば皆さんがそんなことを他の人に言ったらね、あんたちょっと頭いかれとも言って言われるかもわかりません。でもそんなことはないです。本当のことです、ね。私は日々そういうことで神様と御霊様とねお話ししながら日々を過ごさせていただいて、おかげをいただいてね。まあ、新次先生が今ここにおるのも、新次先生がいつもいるようにね、私は初代から新次先生を返しなさいと聞かせていただいたことから始まってますね。非常に大切なことなんです、ね、皆さんもね、身近な方の御霊の神様からこの天地の神様、そういうね神様との、ね、愛をかけようの愛だからというものをね、どうぞおかげをいただいてください、ね。はい、今日もよろしくお願いします。